こんばんは、ロックニッソたけみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。大型連休というものが終わって、うん、中3日まだ引きずっている方、まだ調子が戻らないなんていう方多いのではないでしょうか。
ねえ、
気分をなんとか変えなければですよね。
うん、そうですね。
切り替えて、とりあえずこの番組にお付き合いいただいて90分リラックスというかぼんやりと過ごしていただければなと思います。
そうですね、
あと今日もあ、これいいなと思っていただける一曲があるかもですよね。
うんうん、
どうか最後までお付き合いください。ロックラッシュレディオ、今日もさまざまなジャンルの音楽、そして最新情報などなどお送りしていきます。
はい、よろしくお願いします。
ラインナップです。まずはゲストをお迎えしてお送りするコーナー、ゲストコーナー G ラッシュ。今回は久しぶりに勝手にシリーズですね。
はい、そうですね。今回の勝手はですね、勝手にザ・クラッシュです。お楽しみに。
続いて田中と俺にも言わせろ、千葉稲毛ケイズドリームの田中アートさんが登場。今日はアーティストピックアップ U2 をピックアップします。今月のケイズドリームレコメンドアーティストはグノーシスの一曲です。お楽しみに。さらに各地のライブハウスの情報をお届けするライブラッシュ。今日は渋谷ダイブのあの名物ブッキングマネージャーが登場します。リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキ、そして米とゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ワオ！ロックラッシュレディオ、ゲストコーナー G ラッシュ。ワオ！
まずはじめはゲストコーナーです。今回は久しぶりに勝手にシリーズですね。
はい、勝手にザ・クラッシュお届けしたいと思います。
嬉しそうですよ、たけみさんがもうノリノリですよ。
はい、もう大好きですからね、クラッシュね。ザ・クラッシュのメンバーポール・シムノンの来日記念としまして、勝手にザ・クラッシュやりたいと思います。ゲストは、僕はザ・クラッシュが好きすぎて世界中からアイテムを集めましたの著者で、ミュージシャンの高橋浩二さんの登場です。
リモートでのご出演です。高橋さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もうあのね、本のタイトル長い
そうですよね。いやでもなんか僕もうちょっと最初かっこいいタイトルを僕から提案したんですけど、
うん、
それじゃ売れませんって言われて、そのタイトルになりました。
ああ、分かりやすいのでいきましょうっていうことだったんだね。
もういやもうね、プロに任せたことによって、まあ、ちょっとそこそこ数が出たというか。
いや、すごく上手なタイトルだと思います。一度聞いたら忘れないですし、
うん、まあそうですよね、分かんない人でも、まあ、何が書いてあるかは分かるっていうか。
そう、
それをちょっと目指しました。はい、
ね、見ても聞いても忘れな い。
ありがとうございます。
まあ、今回ねザ・クラッシュをやるということで、クラッシュやるならこの方にということで、はい、
ねえ、なんかご指名ありがとうございます
ね。今日もよろしくお願いします。
いや、こちらこそよろしくお願いします。
クラッシュはねもう解散してて、メインボーカルのジョー・ストラーマもね亡くなっちゃってるので、こうクラッシュとしての来日はまあできないんだけど、
はいはい、
まあ、今回、ね、ベーシストのポール・シムノンが、ね、来日ということなんですけど。
そうですよね。
うん、あのポール自体はどれぐらいぶりになるの、来日は。
ポールはね、結構割とそういうプライベートパーティー的なところとか、
うんうん、
ブランドのイベントで DJ したりとかっていうのことで、ちょくちょくはそんなに久しぶりって感じじゃなく来てますね。
あ、そうなんだ。
でもただこうやってちゃんとジャパンツアーバーンっていうのは、多分それはハバナ 3M 以来だと思いますね。
あ、なるほどね。
だからおそらく、うんうん、そうです。
ポール・シムノンがもうクラッシュを脱退以降にねやってたバンドの以来ってことですね。そうですね、
解散してやって以来なので、多分おそらく30年ぶりぐらいですかね。90、相当前だと思いますね。
なるほどね。で今回が4月の25日から5月の3日までで、
そうですね、
ザ・ロイヤル・エクスチェンジという DJ イベント、はい、ジャパンツアーで、
そうですね、ポールがロンドンでやってる DJ イベントをそのまま日本に持ってきたという形で、でその DJ チームが5人で来日するっていう形ですね。
浩二君自身もね、このイベントに、はい、全会場じゃないけど DJ として一緒にね、
そうですね、一緒に出させてもらって、
ね、まあね、私もその辺も含めていろいろと聞きたいことがあるんですが、
はい、
まあ、まずはやっぱりクラッシュの曲を1曲聴いてもらってからと思うんですが、
ぜひ、はい、
じゃあ浩二君の選曲で曲紹介お願いします。
はい、聴いてください。クラッシュのデビューシングルで、ホワイトライオット、白いボード。
ザ・クラッシュでホワイトライオットでした。
はい、クラッシュのデビューシングル曲ということでね。
そうですね、はい、
はい、この曲ってバージョンが2つあるんでしょ。
そうですね、やっぱシングルバージョンとアルバムバージョンとちょっと違ってですね、ベースが全然違うんですよね。サイレンで始まるのとワンツースリーフォーで始まるのとで、で僕が好きなのはサイレンから始まるポール・シムノンのベースがずっと裏で入ってるバージョンなんですけど、
う
ん、
今聞いたね。
そうです、そうです、
バージョンがね、
で、うん、はい、だからそれがやっぱり普通のパンクバンドとはちょっと違うっていうか、ベースが裏で入るなんて、当時も普通にガガガガって弾くって頭から弾くね、オンビートで弾くベースばっかりだったので、オフビートで弾くベーシストにまず耳がいったというか、なんかもうベースだけでちょっと成立してるような曲ですね、あれは。
ね、それでいてね、もうインパクトがすごいからね、この曲もね。
そうなんです、そうなんです。
いや、かっこいい、本当にね、
ただただかっこいいって感じですね。
じゃあここでね、まずザ・クラッシュを簡単に紹介したいんですが、
はい、
まあ、ザ・クラッシュはね、1976年に結成されたイギリス出身のパンクバンドで、ね、
はい、
1970年代後半にこう起きたロンドンパンクムーブメントの代表のバンドの一つで、パンクバンドのみならずですね、 U2 やニルバーナ、レッドホットチリペッパーズ、レイジアゲンストザマシーンなどなどにこう影響を与えたということなんですが、
はい、
まあ、ザ・クラッシュの魅力、手短に言うとどういうとこですかね。
そうです、やっぱりもうパンクロックっていうジャンルにいながらも、パンクロックの枠を超えたのにパンクを一番体現したバンドじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
やっぱりなんかこのジャンルを問わずっていうか、生き方がパンクだよっていうのを多分教えてくれたバンドと思いますね。例えばアルバム、ロンドンコーリングも2枚組なのに1枚の値段で発売したりとかですね。
うん、確かに。
その行動でパンクを示してたっていうか、
うんうん、
常に弱者に寄り添ってたっていう感じですね、やっぱり。
うん、うん、それは言いますね。
で、やっぱりこう、ロンドンコーリングを聞いてもらえると分かると思うんですけど、こうジャズとかレゲエとかロカビリーとかスカとか全部の音楽を包括してて、それがやっぱりパンクの深みを世界中に知らしめたという存在だと思いますね。
ヒップホップ界でもクラッシュの曲ってすごいね、サンプリングされたりして、
こう、そうですね、
ね、ヒップホップアーティストからもリスペクトされてるところがね、またなんか、違うなって感じがするね。
そう、だから人種を超えたというか、だからなんか結構もポール・シムノンが昔クラッシュは最高のレゲエバンドでありたいっていうふうに言ってて、 で、それはもう本当にリアリティがあるっていうか、だからやっぱり白人だろうが黒人だろうがクラッシュの音楽にやっぱ心奪われるっていうのはそういうこと、そのスピリットですよね、やっぱり。
なるほどね。じゃあここでですね、今度は私の選曲でクラッシュの曲を1曲かけたいんですが、クラッシュ先生、私の選曲でよろしいでしょうか。
もうどうぞおかけくださいませ心して聞かせていただきます、
はい、それではお聞きください。ザ・クラッシュでクラッシュシティロッカーズ。
クラッシュでクラッシュシティロッカーズでした。
まあ、私がですねクラッシュのレコードを初めて聞いたのがパールハーバー79なんですよ。
おお、ということは1曲目ですね。
そうなの。このね、アルバムってアメリカ版のファーストアルバムにシングル曲をねこう入れた日本独自版みたいなね感じだったんですけど、まあこのアメリカ版の1曲目、 A 面の1曲目がこの曲で、私はもうこのクラッシュシティロッカーズをこの聞いて中学生だった武見少年はぶっ飛びましたよ。
もう好きになる理由しかないですよ、あの曲は。もう
そう、かっこよかったな、あの時の衝撃は未だに。はい、
わかりますよ。僕もクラッシュ一番のめり込むのきっかけになったのって、もう一番終わった後のイエーイエーっていうやつがあるんですけどあのイエーイエーで心打たれましたね
な
るほど。そっからもう何十年と。だから僕もクラッシュシティロッカーズは非常に思い出のある曲ですね。
まあいいですよね。
はい。
そしてですね、ポール・シムノンですよ。
はい。いやいやいや。
ねえ、まあまあ、なんかイベントにね、一緒に参加されてたんですけど、どうでしたか、ポール・シムノン。
とにかく、もう思う通りのポール・シムノンでしたね。てか、それ以上に、非常にいい人でした。
やっぱり良かった。
もう何のイメージもダウンしなかったですね。ただイメージアップなだけですね。
ああ、なるほどね。そう、ね、ポール・シムノンって言ったらね、もう今年今69歳か。今年の確か12月かな、でね、70歳になるんだけど。
そうですね。
まあクラッシュのメンバーの中でも一番こうビジュアル的に。かっこいいというかルックス、ね、ビジュアル担当みたいなところあったけど、
もうそう言っても間違いないですね。
もう全然イメージ崩れなかった。
もう全くスタイリッシュでしたね、うん、もう自分でなんか白いシャツを着てたんですけど、うん、白いワイシャツをハサミで半袖にしてましたね。
ああ、本当。それがまた何いいの。
でも自分の着たい服を着るっていうか、
うん、
で安全ピンをボタンにしてましたね。
ああ、なるほど。
そう、
そ
でパンクだろうとかって言われましたけど、
パンクスピリッツなんだね。
そう、とにかくもうね、やることなすことすべてかっこよかったですね。
ああ、なるほどね。
もう全くだから僕たちが思うポール・シムノンでした。
うん、浩司君、音楽雑誌のインタビュアーでね、ポール・シムノンのねインタビューを担当したっていうことだったんだけど。
そうですね、やらせてもらいました、ついに。
うん、
もう本当に吐きそうでしたけど緊張してい
やなんかそのね興奮が電波を飛び越えてこっちに、ね、興奮がそのままボーンって、
ね、本当にもうポール・シムノンって言葉するだけで動悸が激しくなるっていう感じです今
なんかほらさこう言ったらなんだけど海外のアーティストの人ってちょっとほら日本のメディア小バカにしてみたいな感じある人もいたりするじゃない。
しますしますね。
もうポール・シムノンは全くなし、そういうの。
もうこっちがもうやめましょうっていうところまで喋ってくれましたね。もうだから質問全部、いや、それにこれは全部聞けないだろうなと思ったんですけど、全部聞けた、プラスアルファできましたね。
なるほど。
もう何にもやめる感じ全然なくて、要するに僕も今からミーハーな質問しますって、好きな食べ物は何ですかとか聞いたんですよ。でもそれにもちゃんと真剣に答えてくれて、
嫌がらずに、
もうなんかむしろすいませんみたいな、好きな映画とか、あとジンクスとか、いろんな、もうとにかくプライベートなこととか子供との接し方とかそういうこととかも含めて、もう全部答えてくれましたね。
なるほど。それはちょっと雑誌を読むのも今度ね楽しみですけど、やっぱりまあ人となりがやっぱりねすごく、
そう、とにかくだからポール・シムノンがもう何十年も僕たちがもうポール・シムノンのまま生きてきたんだなっていうのがよくわかるインタビューになるといいなと思いましたね。
なるほどね。いやいやいや、それはいいですね。なんか羨ましいですね。
いや本当にもうなんかトッパーヒードンにも本が渡ってて、でちゃんとトッパーヒードンのところから写真が送られてきて、
自分の本が送られて、
そうなんだから、もうクラッシュの4分の2が僕の本を手にしてるというやばいなって気しますね。
いやいや本当にね、いや、はい、それはもう今あまりクラッシュ詳しくない人はトッパーヒードンって誰急にって思うかもしれないけど、
ですね、ドラムです
そうです、はい、
いやただもうその喜びと興奮が聞いてて心地いいです
いや本当にね、
ニコニコってこちらがしてしまう。
ありがとうございます、本当にな
んか分けていただいて、その喜びを興奮を
そうだから本当にもう好き好き好きってもう世の中に言い続けることが大事だなと思いましたね。
確かにそれは言いますね。
そうすると届くっていうか、というか夢を追い続けろってそうポールは言ったんですよね。
なるほどね、
だから69なのに夢を追い続けろっていう言葉を投げてくれるところが本当素敵だなと思って。
なるほど。
ポール自身も夢があったってことですね、まだまだ、
そうだね、まだまだね、
そうです、まだまだ終わりませんクラッシュはという感じです。
わかりました。ここでですねもう一曲、クラッシュの曲をかけたいんですが、
はい、これもポール・シムノンが歌ってる曲です。サンディニスタに入ってます、歪んだビート。
Stop the car, let's make a midnight run across the river to South London, to dance to the latest hi-fi sound of the bass, guitar and drum, seeking out a rhythm that can take the tension off, stepping in and out of that crooked, crooked beat. Take a piece of cloth, a coin for thirst, for the sweat will start to run. With a cymbal splash, a word of truth, and a rocking bass and drum. Seeking out a rhythm that can take the tension on, stepping in and out of that crooked, crooked beat. One by one they come on down from the tower blocks of my hometown, stepping with the rhythm of the musical beat, drowning out the pressures of the crooked street. Seeking out a rhythm that can take the tension on,
stepping in and out of that crooked, crooked beat. It has a crooked past, this crooked street, where cars patrol this crooked beat. Badges flash and sirens, well, they'll be taking one and all DJ. You wanna love to dance. This particular one is a cookie, cookie beat. Woo!
クラッシュで歪んだビートでした、
はい、もうこれはねポール・シムノンがね、はい、作曲で自身がボーカルを取ってるという曲なんですが、
そうもうポール・シムノン武士としか言いようがないんですけど、うん、なんか歌が上手い下手 というよりももうなんか味のある歌としか言いようがない
まあまあ確かにね、
ええ
うん、なんかこう言ったらなんだけど可愛いよねこの曲。
そうなんです。そうなんです。もうなんかいいんですよ。その歌唱力を無視した感じというか。
いやいやいやいやいいですよ、はい。でもやっぱりね最後はね、うん、ポール・シムノンがね作った曲でポール・シムノンがボーカルを取った曲をね書けないとですね。
はい、はい。もうこんなことさせてくれるの武見さんのラジオだけなんで。
もうまあ今日のですね放送を聞いて。リスナーさんの中でザ・クラッシュ、はい、興味持った人もいるんじゃないかなと思うんですけど、
ええ
まあ、そんな方にですねまずクラッシュの入門ってことでおすすめのアルバムまずこれを聞いてほしいなっていうおすすめアルバムあります？
あそれ僕やっぱ武見さんが最初に聞いたパールハーバー79あれが一番いいと思いますね。その時のクラッシュの熱量が網羅されてるし、うん、聞きやすいしっていうことでやっぱロンドンコーリングサンディニスタになるとちょっと長くなっちゃうんで、
うん、
簡潔にズバッと言いたいことだけ言ってる曲が入ってるっていうことの方がいいかなと。
なるほど。
それだと思います。
ただあれは最近あんまり売ってないんでしょ？
ああ、じゃあ普通にファーストアルバムの、アメリカ版をプリンテッドイン USA っていう版を買えば大丈夫です。
なるほどなるほどね、その先ほど言ったパールハーバーね79はね日本独自版なもんだから、ねあまり売ってないんですよね最近ね。
とにかくファーストアルバムでクラッシュシティロッカーズが1曲目のファーストを探してください、うん、それも間違いないです。
わかりました。じゃあこの番組を聞いてクラッシュ今日ちょっとなんか興味持ったな聞いてみたいなと思った方はぜひねクラッシュ
のぜひお願いします。
アメリカ版のファーストアルバムをぜひ聞いてください、
はい、ぜひすいませんマニアな話になっちゃって。
いや今全部覚えられなかったなっていうリスナーさん後にこのリピート放送で配信いたしますので、うん、このコーナーをもう一度聞いてみてください、はい、
で何回もこの部分聞いてもらいたいですね。本日の勝手にクラッシュゲストは高橋浩二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。